で調べようと思った理由が、世界の車窓からという番組があるように、鉄道というのは日常生活の中ですごい身近な交通手段であると同時に、それ自体に乗ることに目的が旅行目的になっている、なぜか人々を引きつける魅力があると思ったからです。でまだまだその鉄道っていうのは本当にすごい身近なものであ るだけに煮詰まっていないところが多いので、今の段階で何かしら手がかりになると思ったことを挙げてみました。で、今遠くのところに行こうと思った時には新幹線や飛行機などを使えばもうチャッと乗ってチャッと着くみたいな、すごい短時間でしかも快適に到達することができるのにもかかわらず、寝台列車などのわざとのんびり遠回りな行き方で行く乗り物も未だ根強い人気を誇っています。でもし目的地に行くだけであれば飛行機で行ってしまえばすぐ着くところを、なぜ列車に乗ってまでわざわざゆっくり行こうと思ったのかということに疑問を持ち、調べようと思いました。でまず観光対象としての列車なんですが、日本と世界の列車をでその観光目的の列車を挙げてみて、日本の場合、国土が狭いため観光目的という列車、観光目的の長い距離を乗る列車だと寝台列車というものがほとんどになってしまい、その例が多くが上野発青森着といった、東京から上半分下半分みたいなのが多いんですが、例としては北斗星というのが挙げられて、世界の寝台列車だとアメリカ大陸やオーストラリアの大陸を横断する、オーストラリアだとザ・ガンゴ、アフリカだとブルートレイン、アメリカだとアメリカン・オリエント・エクスプレスといった三大大陸鉄道というすごい長い鉄道があり、また古いものでいうとアガサ・クリスティの小説にあったようなパリからイスタンブールを結ぶオリエント急行というものがかつて1977年ぐらいまでありました。でまた寝台列車、日本でいうなら寝台列車の他にも本当に乗ることがエンターテインメントを持っているという電車があり、そういうのをリゾート列車というのですが、作りとしてはすごい椅子が豪華だったり、ビュッフェ形式の食事ができたり、展望スペースがあったり、客室乗務員の人がすごく丁寧に接客をしてくれるなど、単なるそれこそ移動手段ではなく、美しい車窓を見る展望座席などがあったり、特別なイベントがあったり、車設備が乗ってる列車のことを言います。でそういう列車が世界にもたくさんあり、世界の車窓からなどではそういった列車を取り上げていることが多いのですが、もちろんその土地に住む人々から見たら普通のこれうちから中央の駅まで走ってる電車だよねっていう列車ももちろん取り上げています。では逆に見て、私たちから見た山手線などや地元の東武東上線などは海外の人から見たら世界の車窓から的な一種の観光を乗ることに観光的要素を持つ列車になれるのかというのも疑問を持ち、調べてみれたらと思いました。で、そう列車を取り上げた理由が根本的に遡ると、なぜ列車なのか、飛行機や船ではダメな理由も探ってみようと思い、例えば飛行機であれば航空会社は今こぞってシートやサービスなどの豪華さを競い合っているし、もちろん、飛行機だったら1時間で北海道まで行けたりするのをわざわざどうして一泊電車の中で泊まってまで行こうとするのか、あと船だとスピードはあまり列車と変わりませんが、タイタニックなどの映画でも描かれているぐらいすごく豪華な内装になっているのに、となぜ船旅というよりも列車関係の方がすごく出ているのかというのも疑問に思いました。で、 今後の目的が書いてないんですけど、もともと輸送手段だったものなので、鉄道の歴史から遡ってリゾート列車が誕生したきっかけをやそのルーツを探したらと思っています。あと別のすごく世界の車窓からに興味があるので、一つの路線に絞ってその路線から路線とその路線が地域に与えた文化、もしくは地域から路線が受けた文化的なものを調べていけたらと思っています。すごい曖昧なんですが、以上です。